とみです。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力によって憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは憲法9条園部の会事務局長の田中仁さんです。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、園部の会の田中です。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。憲法9条、これは京都の会が放送してるんですけど、園部の会っていうのがあるっていうことなんですね。
はい。
園部の会では一体どんな活動を普段されてるんでしょうか。
そうですね、私たちは学ぶ機会を、ね、作るということで、はい、学習会的なことをよくするんですけども、はい、それだけじゃなくて直接例えば署名を集めたりとかって、そういう活動も頑張らなきゃいけないということで、はい、数年前から活動スタイルを少しずつそういうことを、中心にするように変えてきました。
はい。
で最近はですね、6月15日に総会、今年の総会をやったんですけど、はい、毎年総会の前に平和のための集いっていうことをするんですね。はい。で今年はインパール作戦の話を、しようという企画を、立てました。はい。と言いますのは町内にインパール作戦から無事に帰ってこられた97歳のお年寄りがおられるんですよね。
はい。
でその方の体験談と、それからたまたま私たち園部の会から2名がですね、昨年戦争遺跡に平和を学ぶ京都の会 の, ツアーでインパールに行ってきたので、その旅のお話と、それからその、無事生還されたというその、お年寄りのね、体験談を、組み合わせてやろうというこういう企画にしたんですね。はい。
でも97歳お元気なんですね。
そうですね、まだ頭しっかりされておられますし、
素晴らしい。はい。
で、この企画をですね、京都新聞の記者に、はい、言ったところ大変興味を持たれましてね、
はい、
早速翌日か翌々日の記事にしてくれたんですね。大きく97歳のその
彼の方と、
はい、97歳の方がそのインパール作戦の体験を語られるという記事にしてくれたんですね。はい。そしたら京都新聞の丹波版なんですけど、はい、新聞に載るっていうことは非常に大きな反響があるんだなってことを改めて思いました。はい。電子版で見たっていうことで東京の方から電話がかかってきて、
はい、
ぜひ参加してもよいかと、もう新幹線も宿も予約しましたって、こういう話があったり、これはかなり反響あるなっていうことで、いつも私たちの会は20人から30人ぐらいの規模だったんですけどね、
はい、
ちょっと多めにレジュメも用意しなきゃいけないなということで40枚ぐらい、ね、用意したんですけど、うん、蓋を開けてみましたらね、当日、
はい、
60人を超すっていう人数だったんですね。
会場あふれません、
はい、椅子は足りない、レジュメは足りないという騒ぎになりまして、はい、本当にありがたいことですけども大きな反響がありました。うん。
はい、準備する方は慌てますね、こういう時ね。
そうですね。
でもすごいですね。
はい。
やっぱ生の体験を聞くっていう機会今だんだん減ってきてますから、やっぱり貴重な機会として、
そうですね、
よしっていう思う人がたくさんいたんでしょうね。
またそういう平和に対する関心がね、やっぱり、はい、高まってるんじゃないかっていうふうに思いましたね。簡単に戦争で島を取り返さなきゃいけないとかね、
はいはい、
そんなことを言う議員もいますからね。
はい、なんだそれと思いましたけどね。
そうですね。
はい。その後は何か。
で私たちはこの集いと別にね、
はい、
市民アクションが作られた今評判のチラシがありますね。
はい。
これは3600枚注文して送っていただきましてね、
はい、
これを新聞に織り込もうということを考えてたんですね。
はい。
でもお金がないと、
はい、
いうことで、この60人の集いの時に、思い切ってね、カンパを訴えたんですね。
はい。
こういうことでこういうチラシを、新聞に織り込みたいと、
はい、
だけど1枚3円かかると、
はい、
で私は京都新聞を考えてたんですけどね、はい、京都新聞は、約その別の地域で3000部あるんですね、はい、で、9000円かかると
そうです、ね、
いうことでね、
はい、
訴えましたらね、なんと2万5100円集まったんですね、
織り込み代として。
はい。
まあ
ですから早速ねそのお金で、うん、6月の19日に京都新聞に折り込みをしました、
はい、
でその折り込みをするだけではなくって宣伝官を回してね、はい、こういうチラシを折り込みましたので読んでくださいと、そして署名にもご協力くださいっていうこういう宣伝官をね朝から6月19日回したんですね、
はい、
私はちょっと仕事の都合でね行けなかったんですけど、そしたらまあ園部のちょっと中心部から外れたところなんですけど、なんか、久しぶりに球場の宣伝家の声聞いて嬉しかったっていうね、そういう、はい、声が京都の会の事務所にあったらしいですね。
あ、はい、で先ほど事務局の方からちょっとメッセージをねいただきました。南丹市園部町にお住まいの方なんですけれども、今日初めて村で球場の会の声が聞こえました。何もする予定はないんですけれども応援したいと思って電話しました。今日はとてもいい日だと思いました。球場の会に出会えて嬉しいなと思いました。こういう手応えがあるっていうのは嬉しいですね。
そうです ね、 ね、私も意外だったんですけど。
そうですよね、
はい、
普通はなんか言うてるなぐらいのね、
そうです ね、 私もね宣伝会に乗ったことはあって、
はい、
これまでも何度かやってるんですけど、そういう反響があったのは初めてでした ね、
ね、
はい、
だってこの方自身も電話番号を調べて、京都の会に電話して、わざわざこれを伝えるために電話されたわけですから ね、 ね、
当日ね、はい、その運転をされてた方の一人がね、
はい、
後日その人 の、 住所を調べてね、
はい、
訪問されたそうです。そしたらねその時に聞いた話では、京都の会の電話もね、
うん、
大阪の知人にわざわざ訪ねて、それで京都の会に、かけたと。どうしてもそういう声伝えたかったんだというふうにおっしゃってたようです。
なんかこれでまたしばらく頑張れそうな
そうですね、
励ましになりますね、
はいはい、
でこの方自身はその新聞の折り込みパンフレットは見てらっしゃらない？
よく聞いてみたら、
はい、
この方は朝日新聞撮ってるので京都新聞のチラシを見てないってことだったんですけど、
ちょっと残念、
はい、
そうですか。
ただね、そのメンバーが、
はい、
訪問された時にね、
うん、
ぜひまたいろいろこの、まあ、チラシだけじゃなくていろいろな資料も届けたそうなんですけど、まあ、畑からの帰りでねちょっと立ち話程度に終わっちゃったんで、また後日連絡を取りたいというふうに言ってました。はい、まあ、そんなことを通じてね、
はい、
少しずつ私たちの運動がね、
うん、
広がれば
大
変嬉しいなというふうに思っております。
うん、この人自身もちょっと周りの人に一言そういうこんなことあったよ、こうしたらこんな返事が来たよ、誰か訪ねてくれたよみたいなことね、
そう
ですね、広めてくれはるとね、
はい、
なんとなく
、
こう草のない運動の力になりそうな気がします。
はい、
はいはい、今日はどうもありがとうございました。
はいはい、
この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。ご意見ご感想は憲法9条京都の会までどうぞ。電話番号は 050-7500-8550 050-7500-8550 です。ファックスは 075-603-8135 075-603-8135 です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。